お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院救急部の宮川幸子先生をお迎えして、病院前救急医療、救急重症の救命率向上を目指してについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず先生、まあ、病院前救急医療ということなんですが、
はい、
それに携わっている、まあ、主なものということで、
はい、
救急車、救急隊員、そして救急救命士という方々がいらっしゃるわけなんですね。
はい、そうですね。
で、実際にこの救急車、まあ、いろんな形でこう、なんていうのかな、登場っていうんですかね、活用される活動、まあ、活躍されるわけなんですけれども、まあ、流れとして、一連の流れとして一つ教えてください。
はい、救急車は、要請があってで出動するわけですけれども、それは事故であったり病気であったり、場合によっては事件とかに関わる部分で呼ばれて出動します。で、それをまあ見た人であったり、それを知った人が通報することで救急車が出動することになります。で、出動した救急車はもちろんその、まあ、患者さんというか傷病者って呼んでますけれども、傷病者に接触してその状況を把握して、で、必要に応じた処置をしながら搬送する先の病院を選定します。で、病院を選定してそこの病院に連絡をして、受け入れが大丈夫というふうに受け入れた場合に、その搬送を開始といって緊急走行を開始します。で、大体こういう時にピーポーピーポーっていう音が聞こえますよね。で、あとはうーって音になる時もあります、うん、これは交差点に入ったり、横断歩道を渡ったりする時に、うん、危険を知らせるためのウーサイレンと呼ばれるものですので、より慎重に周りの方は動いていただきたいと思います。
はい。
で、病院に着きましたら、その患者さんですね、傷病者を病院の医療者に引き継いで、で、そこまでで、救急隊の仕事が終わるというわけです。
はい。まあ、これが今一連の流れなんですが、まあ、その、救急車に乗られています救急隊員の役目というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、救急隊というのは大体救急車には通常3名体制で3人隊といって乗っています。で、彼らの主な仕事は、医療機関にその傷病者を搬送することになります。で、特にその内容としては、まあ、事故とか病気とかで生命に危機が及んでいるような方で、それが悪化する恐れがあるような方を搬送するということで法律で定められているので、まあ、なんていうか気軽に呼んで気軽に乗っていくようなものでは実際にはないではあるんですよね、
うん。
はい、適当な手段が他に搬送する方法がない場合に救急車が出動するということになります。
はい、その救急隊員の以外にも救急救命士という方もいらっしゃいますよね。
はい、救命士というのは、救急隊の中でも特に訓練と勉強を積んで、国家試験に合格したものを指します。で、救急救命士は特にその医療行為、認められる医療行為の範囲が広がりまして、ちょっとそのなんでしょうね、技術的に難しいようなこと、でも生命には必須なことを、例えば気管挿管をしたりとか点滴のルートといって、はい、取ったりして、うん、必要な薬剤を投与するというところまでやります。 で、ですから彼らは医療の専門職ですね、厚生労働大臣よりその認められた資格を持つものとなっています。
はい、実際に今その救急車の中に何人体制で乗られているんでしょうか。
はい、一般的に1台の救急車には3人が乗り込むことになっています。場合によって増えることもありますけれども、隊長、機関員、隊員というふうに、その 役割が分けられていて、そのうちの1人が少なくとも救急救命士であることがもう今の時代はほとんどです。3人とも救命士ということもあります、
うん、まあ、いざとなった時にはこうさっとなんていうのか処置ができるという形になっているわけですね。
そうですね、医療に、はい、まあ、精通し特に精通したものというふうに考えていただいていいと思います、う
ん、はい、ではこの救急車に関して皆さんに知っておいてほしいことというのをまとめてお願いしていいですか。
はい、結構知られてないかもしれないんですけれども、救急車というのはですね、まあ、消防という組織の管理下にあって、そもそも消防というものが市町村単位で、運用されているんですね。ですので、まあ、例えば那覇、浦添、宜野湾というふうに来ていると思いますけれども、はい、この管轄内で活動するので、宜野湾、例えばこの域内で、たくさん消防車が呼ばれてしまうと、次の要請がかかっても出動ができないということになります。で、逆に例えば宜野湾から遠くの病院にどうしても搬送しなくてはいけないという場合は、その長い間、しばらく宜野湾には救急車がいないということにもつながるんですね。
そうですね。はい。
ですので、もちろん必要であれば速やかに救急車を要請しなくてはいけませんけれども、あまりにもそれは、救急車の適用ではないだろうという事案も多少あるので、うん、そういったことをされると本当に命の危機に迫っているような方を救うことができなくなる、ね、ということになりますので、はい、適正利用をしていただきたいなというふうには思います、うん。で、それに関連しまして、もともと病院にかかっている方とか、そこの病院かかったことがあるとか、いろいろ病院もたくさんありますけれども、多少当然希望というものはあるとは思います。で、ただやはりそのあくまで救急隊と病院のやり取りで搬送先というのは決まるので、この希望がすべて優先されるということではないということはご了承いただきたいなというふうに思っています、はい。あとは時々ですね、救急車も急いで走ればいいっていうふうに考える方もいらっしゃると思いますけれども、揺れること自体が病気を悪化させるということもあるので、はい、そういう場合は結構ゆっくり走っている救急車もあると思います、うん、なのでそういった状況を理解していただいて、周りの安全を確保しながら走行していただきたいなと思います。
実際にご家族の方が一緒に乗り込むということもあるわけですよね。
そうですね、う
ん、だからぜひ今皆さんベストを尽くしているので、やはりご家族の方は任せていただきたいというところでございますね。
あ、はい、そうですね、はい、もちろん急いで行ってほしい気持ちはあると思いますけれども、
う
ん、
そうですけどね、
はい、まあ、専門職のものが携わっていますので、うん、安心して任せていただきたいと思います、
はい、先生、今救急車の役割というところで救急隊と救急救命士の話をしていただきましたけれども、
はい、
あとドクターカーもしくはドクターヘリというものがございますよね。
はい、こちらの方なんですけれども、ドクターカーとドクターヘリというのは病院が運用しているものになってまして、
はい、
この近くでは例えば浦添総合病院がカーとヘリ両方やっていたりしますね。で、消防からの要請があって出動すると、うん、特にその救急要請の中でも緊急性が高い、
はい、
非常に命の危機に迫っているような事案の時に、特にこれが呼ばれるということになります。で、緊急とか重症の対応、事故現場での医学的なアドバイスをしたり、あとは多数傷病者事案といって、その事故でも1人だけとかではなくて、はい、5人も6人も怪我をしたりする場合もありますので、そういう場合にその、医療班が入ることによってトリアージを行います。トリアージですね。
先生、トリアージというのはどういったものですか。
はい、もちろんいろんな怪我があって、例えば腕の骨が折れているとか、うん、頭を強く打っているとか、うん、胸を強打したとか、そういったものが、たくさんあるときに、どの傷病者を優先すべきか、うん、どの病院に運ぶべきかというのを考えていくということになります。
はい、まあ、実際に、ドクターカー、ドクターヘリ、琉球大学病院も所持というか持っているということですよね。
いや、これがですね、大変残念なことに、琉大にはないんですね。
あ、そうなんですね。
はい、これはいろんな事情がありますけれども、はい、結局その病院の中で運用するとなると、スタッフをかなり割かなくてはいけないっていうことになりまして、
うん、なるほど、
いつ呼ばれてもすぐ出られなくてはいけないですよね、
うん、
ですから呼ばれて 1,2 分で出動するんですけれども、1,000人でついてなくてはいけないんです、
うん、
で今ちょっとその状況が厳しいということもありまして、個人的には非常にやりたいとは思ってるんですが、まだちょっとその段階にはないので、他のまたドクター科やってたりドクターヘリやっている病院のところに、参加してやることはあります。
はい、で実際じゃあ今はないけれども増やしてその対応できる医師を増やしていきながら、やっぱり先生の気持ちとしては
そうですね、
起きたい感じがしますね。
はい、これによってよりその消防、救急隊との連携というのが図れるようになりますし、いざという時の例えば災害ですとか、大規模な事故の時には顔の見える関係ができていないとやはり違う機関なので、うまくコミュニケーションが取れないことがありますので、そういう時に非常にやはり役に立ちます。
はい、先生、カーとヘリ、どちらも本当に緊急を要するときに出動するもので、実際に離島に関してはドクターヘリはすごく重要な位置を占めていますよね。
そうですね、本当にこの本島の近隣の離島も多いですけれども、やはりそこにあるのは診療所ですから、なかなか重症を扱うことはできないですので、そこから陽性があっていくヘリというのは非常に大きな役割を果たしていると思います。
で実際先生、やはりこれ、ドクターカーもヘリも利用する側にしてみると、これ何かこう費用とかっていうのはやっぱりかかってくるものなんでしょうか。
そうですね、ドクターカー、ドクターヘリは病院の業務の一連として働いているので、診療費が実は発生します。で先ほど言った救急車というのは総務省管轄課の消防なので、税金から言ってますけれども、これは病院の、病院が一部前に出てきたと思ってもらったらいいので、はい、診療を先にやっているので、診療費は別途発生します。
はい、で実際にこういった緊急事態に出動するドクターカーヘリではあるんですが、それでもこう出動できない場合っていうのもありますか。
そうですね、例えば、他の事案に呼ばれている場合は、もちろん優先度はつけながらやってはいるものの、1台しかなければ1台しか向かえない、ヘリにあってはその悪天候ですね、風が強いとか、非常に暗くなってしまうとか、ドクターヘリというのはこのヘリのタイプで暗いところでは着陸ができないんですね。なので日没でもう業務が終了するということになります。
じゃあ夜の場合はなかなか難しいわけですね。
そうなんですよね。なので夜になった場合は、そのドクターヘリが出動するのではなくて、例えば離島で緊急の病気が発生したということになりますと、自衛隊のヘリがこの沖縄近辺では活動していただいているという形になります。
先生、じゃあこの自衛隊の他にもそういった形で出動活動していただいているヘリっていうのはあるんですか。
そうですね、自衛隊以外には海上保安庁のヘリも、特に海の事案ですけれども、船の上で、救急の傷病者が発生したっていう場合には、海上保安庁のヘリであったり、場合によっては船で行ったりということもあります。
はい、分かりました。先生、じゃあ実際こう救急車を呼ぶ場合の陽性時のポイントというのがございますか。
はい、救急車をこれは呼ぶ必要があるというふうに判断した場合には119番にかけていただくんですけれども、なかなかかける機会はそんなにしょっちゅうないですから、
ね、
結構ドキドキしてると思うんですよね。
確かに慌ててますよね。
そうですよね、なので、ドキドキするのは仕方がないんですけれども、まず電話をしたらすぐにですね、その向こう電話の向こうの司令員という方が119番です、火事ですか救急ですかというふうに言うんですね。慌ててると何言ってるかが分からない。
確かに。
でも火事なのか救急なのかをそこで伝えるということが大事です。救急というふうに伝えてください。
はい、
で、その次に大事なことは救急車に来てほしい住所をすぐに伝えるということです。で、司令員というのはもちろん電話がかかっている先の特定して出動する要請をかけるんですね。なので住所を先に言っとけばその時点で出動命令がかかるんです。で先ほど言った救急隊員たちが、その指令に従って準備を始めて救急車に乗り込むというふうになります。
まあ、時間がそれだけ早く動けるということですね。
そうですね。
住所を伝えることで、
はい、先に住所を伝えるということがとても大事で、うん、この時にいろいろな状況をつい焦って喋ってしまうんですけども、うん、そうですよね。うん、それは後で大丈夫なので、はい、まず住所を伝えてください。
でもし住所が、まあ、事故などで住所がわからない場合はどうすればいいでしょうか。
はい、例えば交差点であればその交差点の名前を伝えていただいたり、あとは近くに目立つ建物、まあ、学校であったり、
はい、
ショッピングモールであったり、そういったものがあればそれを伝えていただくと、ある程度の目安でその消防は救急指令を出せますの で、はい、で向かいながらより細かな情報が伝え次第、また無線でやり取りをしながら現場に近づいていきます。
はい、じゃあまず119番に電話した後に救急であるということをまず伝えてください。
はい、
そして救急車に来てほしい住所を伝えます。まあ、詳細が分からなければ目印となる交差点、目立つ建物を伝えてください。はい、その後に症状なんですね、先生。
そうなんですよね。うん、ちょっとこの辺が多分感覚とは違うと思うんですけれども、1分でも早く到着することが大切ということで、はい、住所が先になっています。でこの時に住所を言えば出動しますと。で、ここからじゃあどの人がどんな状態かというのを伝えていくことになります。
はい、
その人が誰で、例えば意識がありませんとか、呼吸がとても早くて苦しそうですとか、まあ、逆にもう呼吸をしてないようですとか、そういった情報がとても大事です。
はい、その情報を伝えて、そこからまあもう来るまで待つという形になりますね。
そうですね。で、まあ、オープンスペースだったら、まあ、手を振ったりすれば見えると思うんですけれども、住宅地などでかなり入り組んでいたり、奥の方のお宅だったりすると、どの家に呼ばれたかが救急車わからないんですね。なので、まあ、できれば携帯電話が一番いいんで、携帯電話を持ちながら電話をつなぎながらですね、で一旦切ることもありますけれども、まあ、携帯電話、例えば移動した先でも電話がまたできるように、はい、動きながら案内をしたりしていただくと、非常にスムースに傷病者に救急隊が到着することができます。
はい、ありがとうございました。先生、本日は、病院前救急医療、救急重症の救命率向上を目指してについてお話を伺いましたが、まとめてお願いします。
はい、病院前救急医療というのは、プレホスピタルケアというふうに訳して呼ばれたりしますけれども、これ傷病者、患者さんが病院到着するまでの医療になっています。でほぼプレホスピタルケアの大部分というのは、やはり救急車、救急隊の活動によるものです。一部ドクターかドクターヘリが入ったりもします。でこの救急車というのはやはり有限ですので、不適切な利用がありますと、実際に運ばなくてはいけない緊急重症の患者さんに対応ができなくなる。でまたそのドクターかドクターヘリについても、例えば今回コロナとかで、
はい、
かなり正直逼迫した状況になったのは皆さんもご存知だと思いますけど、そういう事態の時にはドクターがストップということも結構ありました。で時間が短くなったりとか、やはり病院が運営しているというところで限界があるということもご承知をお聞きいただければなと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院救急部の宮川幸子先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。